皆さんこんばんは。リーナと島崎ゆんたく、今夜もスタートです。パーソナリティのリーナです。この番組は私リーナと島崎泡盛についてゆんたくする番組です。ツイキャス早速、高保さんこんばんは。走りながら、少し走りながら聞いてますねと、嬉しい。そしてすごい素敵ですね、走る男高保さん頑張ってくださいね。じゃあ今日は走ってる時に心地よく、そして頑張れるように、あの声をお届けしたいと思います。そしてスーさん、あー惜しい、はい、1番ハイサイト、あ2番だったって、いやいやもう1番も2番も一緒ですもうスタートで、ね、このツイキャスオンにした後にすぐコメントが来たら、すごい私も嬉しいです。ありがとうございます。スーさん今日はあれお休みですかね、もしくは今日も残業ですか。残業じゃないことをあの祈っておりますそしてヤンキッチさん、リーナこんばんにゃ、ただいま14度ゆたしくです、黄色いハート、ありがとうございます。ね、今日沖縄はね暖かいですよ。まださっき車送ってもらって、車のあの温度計は18度でしたけれども、 iPhone で調べてみよう、那覇市、あ16度、16度でございます。私ちょっと肌寒いか、風が吹いたら。そうだけど今日日中ね、あの YouTube の撮影で外にいたんですけど、朝からお昼にかけて、そう影はちょっと肌寒い感じだったんですけど、そう太陽の下に出るとね、もう暑くて暑くて、であの今日上着も黒、パンツも黒つけてたんですけど、そうするともうね暑くて暑くてさ、あの吸収するじゃないですか、もう大変でしたね。に比べて白の部分は全然暑くないっていう、やっぱり色によってこの太陽の、ね、紫外線の浴び方って違うんだなっていうのをすごい感じました。そう、変な天気です変な天気っていうか、もう夏に向かってるなって感じのね、天気、あ気温でございます。でも今となっては本当14度羨ましい。もうだんだんこっちはね暑くなるだけだから、まあみんなそうだけど、もう真夏に向かってるからさ、ちょっと寒いのまだ楽しみたいですね。そしてのちゅうさんこんばん、リーナーこんばん、のちゅうさん。そして先日某石鹸にも来てくれたんですよ、のちゅうさん、ありがとうございます。それこそね、今紫外線って話したけど、あの日焼け止めを、はい、ご購入いただいて、お使いいただけてますでしょうか。それもねしっかり SPF 財布コーチありますので、私も今日その撮影行く、ま、前はそれつけてから万全に挑んだんですけど、でももう本当にね日差しが強すぎて、あの塗り直ししないとあれはやばいレベルでしたね。あの防石鹸最強で、あのそのクリームタイプ、まあ日焼け止めで、女性だと下地、化粧の下地になるようなクリームあるんですけど、それプラスこのそれこそ SPF 最高値のあるパウダーもあるんですよ、お粉。まあこれ本当もう今だと男性もね、ちょっと血色良くするためにパウダーつけたりする方もいらっしゃったりすると思うし、普段そうしない方でも、あの、気軽につけれる日焼け止めの一つでもあるんですよ。あの、パウダーで、あの、ベタベタもしないし、パフパフってするだけだから、そう普段ね、あの、日焼け止めとかしない男性でも実は使いやすいっていう。見かけはね、ちょっと女性みたいにパフパフって可愛くなっちゃうから、恥ずかしいっていう方も出てきそうだけど、まあ隠れてやればね、問題なしだし、そう、本当に SPF が最高値入ってるパウダーなんて、他で見たことないぐらい珍しいかと思うので、はい、あの、宣伝みたいになってますけど、そう、それの、そう、両方あるから、クリームつけて、このパウダーしたら最強なのと、あと、あの、化粧してたらさ、日焼け止めをまた塗り直しするっていうのが難しかったりするんですよ。で、化粧してない方からしたら、ね、どういうことってなるかもしれないんだけど、なんかいろいろ完成した後に、また上からあの日焼け止め塗ったら大変なことになるんですよね。だけど、そういう時に、このパウダーをパフパフってしたら、もう完璧なんですよね。だから塗り直しができるっていうのが魅力なんです。だからもうこんぐらいからこの紫外線だとちょっとこのパウダー持ち歩いてパフパフしなきゃなーって思ってまーすっていう、あの防石鹸の宣伝もあるんですけど、ヤンキチさん、 SPF 数値1で10分ぐらいなんでしょ、かっこ知らんけど笑って。そうね、10分ぐらいという時間はあれなんですけど、でも本当に意外とっていうか、本当こまめに塗り直ししないと、その効果最高値ね、ないらしいですよ。でもまあ、だいたい、もう2、3時間おきにね、パフパフに限らず、本当は塗り直しするのが理想です。だからまあ今、私ですね、お粉の話したけど、まあスプレータイプとかもありますし、お化粧の上からね、使えるのもあるし、うん。あとはで、ボディだったら、腕とかね、足とかだったら、まあ、全然クリームタイプのやつでもね、塗り直しこまめにできると思うのでね。はい、ぜひ、このね、紫外線に負けないように、皆さん、日焼け止め使って、紫外線対策を行ってください。あと特にね、沖縄に住んでる方とか、沖縄に今から来る方とかね、もう本当に、私たち沖縄の紫外線は恐ろしいので、油断せず使ってくださいね。いや、油断せず使ってくださいねじゃない。油断せず、対策をしてください。てかもう、夏に限らずですけどね、年中すごいし、で、実はもう曇りの方がすごかったりするんですよ。紫外線が。見えないけど。見えないし、なんか体感ないじゃないですか。太陽にね、こう紫外線浴びてると、直接、まあ、やばいなって思えるかもしれないけど、曇りだと、全然大丈夫じゃんって思いがちなんですけど、一番危険だったりするのでね、そう、曇りの日とか、まあ、年中ね、日焼け止めつけるのは個人的おすすめです。あ、ペカちゃん、こんばんは。これ以上、腰じゃない、腹だ。これ以上腹が黒くなるのが嫌だから、SPF 最高値の塗ろうっと。そう、もう、アーペカちゃんは別名ユクサアーキーと YouTube で言われているんですけれども、そう、絶対塗った方がいいですよ。ジジイもしっかりスキンケアしてくださいね。あ、スキンケアしてるか。その前のね、日焼け対策も、ぜひ、防石鹸でお待ちしてます。で、あ、ひろちゃんさん、こんばんは。今夜もゆたしくです。あー、スーさんよかった。なんと本日、スーさん、本年度初の有給休暇で休んでおりますと。嬉しい。休んでるスーさん、こちらも安心です。じゃあ今日はゆっくり、なんか気持ちにもね、余裕持って参加していただけるのではないでしょうか。はい、ということでですね。あー、ヤンキさん待ってよ。ヤンキさんだから。でも雨だと濡れるんだよねって。そう。そしたらもう全部流れていく。あと汗ね。汗でももう日焼け止め流れていっちゃいますから、汗かいたら汗拭いて塗り直しっていうのが基本です。でも、そう、私、これは良かったなって思うのが、こう顔の頬、目の下とか、ほっぺの部分が超弱いんですよ。で、ちょっとでも外、それこそ今日もね、少し外に行って紫外線浴びたら、もう痛くなったり、もう乾燥したりすごいんですよ。で、高校の時ぐらいからよりすごくて、だからもうこまめにね、塗り直ししないと、ほんと痛くて、すぐ赤くなるタイプだったんですね。で、私、高校時代は陸上をしていたので、もう外にいる時間が長いから、長いかったんですけど、もうみんなが引くぐらいずっと、ちょっとなんか、こう休憩ってなった時に塗り直ししてとか、もう最低ほっぺの部分だけとかでも塗り直ししてたんですよ。そう、だから、陸上部のくせに白いっていう。めっちゃ白くはないけど、そう、外の部活してる割には白かったし、その対策をしてたから、今そこまでシミができてないんだろうなっていう、そう、高校時代の自分に感謝してます。そう、もう。でもって言ってもね、全然出てきてるけどさ、でも、あれをやってなかったらって、考えたら今恐ろしいですね。いろいろ知った今。そう、それはちょっと高校時代の自分褒めてます。汗かいても雨に濡れても塗り直ししてたからね。嬉しい拍手をありがとうございます。さあ、今日、そんな今日なんですけれども、インスタグラムのね、宣伝を見てくださった方はもうお気づきかと思うんですけれども、本日ね、もうずっと紹介していた次世代の青森の女王の募集が締め切りの日となっております。ですが、今、 応募がメールでできるっていうことがありまして、まだ間に合うんですよ。まだね、今日21日でしょ？そう、21日までだから、まだ間に合うんですよ。日付変わるまで。だからもうこれはちょっと特集しなきゃっていうことで、急遽、私の泡盛の女王の時代を振り返りながら、今、もし応募しようか悩んでる方がいているのであれば、その力、こう、背中を押せるようにと、ちょっと1時間ゆんたくしていきたいなと思います。そう、もうね、なんだろう、だいぶね、前の話になるし、なるんだけど、応募した時とか、そのなった時のこととかは、やっぱり鮮明に覚えているので、ね、その部分であったりとか、あともう、それこそ本当に先週あった、泡盛つながりの話とかもあって、まあ、そこがね、応募する何かの一押しになればなと思って、ちょっとお話ししていきたいと思いますので、なんかね、いつもの私のくだらないペーペー話を楽しみにしてる方、あれかもしれないんですけど、この上トーク、一緒に盛り上げていただけたらなと思います。だから今日は、チャラーン、これ持ってきました。私が泡盛の女王に、な、あ、違う、私たちの次の女王を募集した時、第34代で2019年度泡盛の女王の選出大会を記念して発売された、私たち2018年度泡盛の女王がラベルになっているもの、このボトルを持ってきました。お久しぶり。かわいいでしょ。もうまん丸でございます。私見えるかな、じゃらーん、すごいくらい顔がまん丸かったんですよ。そう、このね、もう記念ボトルなんですけど、何年前か私たちのにも作られて、で、私たち作って、その後は出てないっていう、もう幻になっております。これ持ってる方めっちゃレアですよ。自分で言いますけど。そう、これはね、ちょっと今、家で飾ってるやつなんで、ちょっと開けないんですけど、今日はみんなに見せたいなと思って持ってきました。ということで、今日もまずは乾杯していきたいと思います。皆さん、ぜひ乾杯の準備、ゆたしくです。乾杯タイム。それでは皆さん乾杯しましょう。私はこの記念ボトルでボトル乾杯をしたいと思います。そんな人はいますでしょうか。それでは今夜も一緒に楽しんでいきましょう。乾杯、記念ボトルです。はい。はい、という感じなんですけど、私はちょっとごめんなさい、今日もね、アールグレイティーで乾杯したいと思います。乾杯。ちょっとローソンでゲットしてきました。まあ、今日、今はね、アールグレイティーで乾杯ですけど、朝からね、 YouTube の撮影で今日いいクースをいただいてきましたよ。10年以上のクースを少したしなんできました。でもちょっとね、この時間はアールグレイティーでいきたいと思いますが、気持ちは上ボトルを飲んでいる私でございます。って言ってから、これさ、まだ開けたことないんですよ。私の友人が速攻開けたって言って、このいつだっけな、2018年度でしょ、プレゼントして、まあ、その年度では飲んだのかな、それか2019年だったか忘れたけど、すぐ飲んでたんですよ。でもめちゃくちゃ美味しかったって言ってました。中身はね、沖縄県酒造協同組合さんのですね、コンペキが入って ってるかな、書いてないですね。けど協同組合さんのやつで5年クースなんです。5年クースから、2018年詰め口だから19、20、21、22、23、24、24の12月って考えたら、もう10年超えてる？あ、これも10年以上のクースターはすごい。じゃあ、あ、でもな、まだまだ先か。詰め口が2018年12月19日なんです。だからその日に飲もうかなと思ったけど、まだまだ先ですね。その日に飲もうか、いつ開けようか、ちょっと迷いますけれども。そう、で、家に一応何本かあるんですけどね。まだ開けてないっていう。なんかね、別に青森ってほら、よく、こう私も言ってるけどよく。開けてもまたちゃんと閉めて保管していればしっかり熟成するしね、大丈夫なんですけど、腐るとかないしね。まあ、しっかりしないとアルコール飛ぶ可能性はあるけど、そうだけど開けれないんですよね。ね、しかもこのなんかこのラベルについてる、ラベル蓋についてくるラベルもうなんか金色でかっこいいじゃないですか。そう、これもなくなるのもね、なんか寂しくて、と言ってなんか飲む用と飾る用で分けれる量はあるんですけど、なんかね、あの欲張っちゃって開けれてないんですが。あ、安倍香ちゃん、キューボ、沖縄、泡盛の女王の応募用紙、代筆、受けたまりますと。この、これね、この情報解禁、ちょっと楽しみなんですけど、ある動画が出たとき、その話しましょうね。のちゅうさん、リーナちゃんはいつ見ても可愛いと、ありがとうございます。もうのちゅうさんのおかげでもっと輝くことができます。ヤンキチさん、まだリカちゃんは映ってないかと。あ、リカパンですかね。4番はそう、まだ映っておら、おれま、おりません。私たちの次の次の次？もう本当にね、もう、やばいです。ちゃんとさ、なんか写真並べたい。もうわかんなくなってきちゃいます。みんな一緒みたいな感じ。そう、もうね、いろいろ集まったりすると、みんな仲良しなんですけど、一緒な感じします。沖縄大好きさん、こんばんりーなー。二日前、ついに味噌汁になったよーと。沖縄大好きさん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。お先の30代、みそじ、おめでとうございます。30代じゃ30歳。おめでとう。わあ、私も来週だ。なんかこの、毎年、こう、誕生日、あと少しだとか思って、そこからなんか誕生日まで早く感じるんですけど、今回はなんかまだだなっていう、なんか長く感じます。こう早く、なんかみんなの仲間入りしたい？ 30 になりたいみたいな感じにしてるからかな？思ってるからか、そう、めっちゃ長く感じるんですけど。まあ先に30代おめでとうございます。お互い素敵なね、味噌汁歩んでいきましょう。あ、スーさん、今日はね、すごくいいことあって休んだのさ、と。わあ、いいことがあったなんて素敵。沖縄大好きさん、あとはリーナだけですなと。そうそうそう、本当にもう早く追っかけますので、早くてね、あと一週間後にはね、あ、ここでそっかそっか喋ってる時にはもう味噌汁を迎えたリーナでお届けしますね。のちゅうさん、リカパンはストレートのゆきちゃんと同期。あ、そう、ゆきさんと一緒か。あー、もうありがとうございます。もうなんだ私。そうだ、ゆきさんと一緒だ。もうね、ほんとこんがらがっちゃうんですけど、こんがらっちゃうんですけど、募集締め切りが今日までとなっております。皆さん。それね、私、2018年度で第33代だったんですけれども、今募集しているのが、なんと、第39代ですよ。やばくないですか？もう現在、第39代、泡盛の女王を、募集しております。もう締め切りは今日、本日3月21日までとなっておりますが、あのメールでの応募もできるのでまだ間に合います。沖縄県内在住の20歳以上の方でしたら、あの誰でも大丈夫です。あ、女性ね、女性の方でしたら誰でも大丈夫ですし、自分で応募しても誰かが推薦しても大丈夫なので、もうこの方ね、いいかなって思う方いたら、応募してくださいって。あの、もう、後で問題にならないなら勝手に応募してください。 ね、そう言ってから何かあっても私は責任取れませんけどね。そう募集してて、メールの場合は、メール、沖縄県酒造組合さんのホームページを見ていただければ、そこから、メールで応募ができます。一次審査は4月6日日曜日、沖縄県酒造組合の会議室で行われまして、そして、まあ、今年もそうであろうと思うんですけれども、最後10人にファイナリストが絞られて、4月21日に那覇市内のホテルでファイナリストの最終審査が行われるそうです。そう、それでね、なんか、私がそう、応募した時、ギリギリだったな、当日に、この締め切りの当日に提出したなって思い返してて、で、私は那覇市の中央郵便局に夜、出しに行ったんですよ。多分、こう、迷って、で、写真とかもなかなかいいのが撮れなくって、で、それ当日だったかもう前日だったかちょっと覚えてないんですけど、よく行く写真館の方に電話して、もう急遽この、なんて言うんですか、なんて言うんだっけ、宣材写真を撮ってもらうことになって、そうパタパタ撮りに行って、で、家族にはもう、あんた本当にギリギリだよね、みたいな感じで言われながら、もう出て撮りに行って、で、無事それを、貼り付けて、で、中央郵便局に持って行ったんですよ。本当にもう夜だった気がする。その日の、スタンプ、なんでってっけ、去就有効みたいな感じ。 あれが、ね、今日日付になってれば大丈夫ってことだったので、そう出しに行って、で、その時は中央郵便局ね、多分24時間空いてたのか、そうできたんですよ。でもさっき調べたらね、もうそれができなくなっちゃってるっていうことなので、多分7時まで、19時までだったから空いてるのが。だからちょっとメールでの応募のみにはなりそうなんですけれども、ただまだ間に合いますので、そうぜひ応募してほしいなと思っております。あ、沖縄大好きさん、来週はダブルでお祝いじゃーと、本当お祝いしましょう。あ、ペガちゃん、ストレートのユキ、割り勘したくないユキ。割り勘。割り勘。高尾さん、味噌汁並んだ、割りたくないでしょ？あ、高保さん、味噌汁にならない方がいいよ。永遠の20代ね、と。いや、なんか、29となれば、もうさっさと30ってなりたくなるんですよね。わあ、そんな私、上司してた時は、22とか3とかだった気がします。怖いですね。わあ、時を感じます。あ、小馬健さん、こんばんは。今日の気温は、暑くて15度でしたよ。朝の気温はマイナス4度でしたって。気温差やばくないですか？暖かくて15度？もう私たち、あ、でもそしたらそっか、沖縄とね、今16度なのでそんなに変わらなかったんですね。こちらも暖かかったですよ。もう暖かい越して暑かったですけどね。あ、ヤンキチさん。今月30日、最高齢の友達、96歳の誕生日でした。すごーい、大先輩96歳。わあ、それはもうおめでたいですね。すごーい。わあ、ヤンキチさん、私からもおめでとうとお伝えお願いします。すごいなー。アベガちゃん、あの日あの時、リーナーが応募を郵送していなければ、泡盛を連続で奪われる負け犬人生ではなかったのに、と。いや、あの日出してなかったら出会えてないですからね、皆さん。小馬ケイさん、沖縄大好きさん、お誕生日おめでとうございます、と。素敵、嬉しいな、こうやってコメントの中で。のちゅうさん、23歳だね、と。ありがとうございます、アシスト。そう、もう23歳ですよ。で、私はそう応募したきっかけは、簡単に言うと、ずっとこう表に立つお仕事をしてみたかったけれども、何かしらのオーディションに受けてみるってことがなかったんですね。で、その上を受ける年じゃない、2017年か。の11月ま、10月まで、アメリカで留学をしていまして、で、2年間の留学を終えて、帰国した時に、ちょうど女王の募集がしてました。 で、アメリカから帰ってきて、もうなんかやる気と、もうなんか自信に満ち溢れてて、で、もうね、その時はね、英語もなんかもう最低限日常会話ならもうペラッと喋れたので、もう英語の自信もあるしっていう時だったから、そう応募できたんですよね。それまではもう自分がなーってやりたいけどっていう応募を自分ができ、あ、自分がなーって思って応募までできなかったんですけど、そうそう、この、留学帰りっていうすごいパワーにみなぎっておりまして、そう、応募しました。応募したんだけど、本当にさっき言ったみたいにギリギリまではね、悩んだんですけど、そう、応募したっていうのがきっかけです。で、最初はもう泡盛も飲めず、で、詳しくも知らなかったっていう私だったんですけど、情報を受けるっていうことから、あ、ことをきっかけに、そこから泡盛について学んだり、ちょっといろいろ飲んでみたりして、もう、この、面接に行くまでの期間までに、もうどんどん泡盛の好き度合いが上がっていって、興味がより増してきて、で、ファイナリストに選ばれて、そのファイナリストの当日になるまでも、こう、なんだろう、こう、アームリー愛が高まっていったのと、あ、って思ったのが、こう、私も泡盛そんなに好きじゃなかった。だけどこんなにハマってる。わ、これってすごいなって思って。だったら、私はちょっと泡盛歴は浅いけれども、こういう初心者に向けての PR は誰よりもできるんじゃないかなって思ったので、そこと英語を合わせて PR をしました。で、ファイナリストになる前って、ちょっと研修を受けることできるのが、泡盛の女王って魅力なんですけど、そう、研修を受けた時にも、もう、なんだろう、スピーチする内容、頭にも全部入れて、もう、その時なんかこう、文章固まってなくてもいいですよって感じだったんですけど、もう私はもうぶち込んで、もう、みんな紙を見ながらこう、読んでる中、私はもう堂々と喋って、で、一緒にこの結果、泡盛の女王になった青さんとか、新里葵さんとかにも、もうリーナは絶対選ばれると思ったよ、みたいな、すごい、エネルギーが溢れてたって、後々ね、何人かにこう言われるぐらい、多分もう自信に満ち溢れてたんですけど、そう、だけど、トイとはいえ、私も、なんだろう、本当は青森歴が浅かった分、不安もすごかったですし、英語も話せるとか言っているけれども、そんななんか、なんだ、なんで、本当のペラペラの方よりは喋れないから、そう、不安も大きかったんですけど、もう言ったもん勝ちだっていうか、もう自信持って、ね、自信持つことは大事だなと思ったので、そこを PR した感じですかね。もう、だから、ちょっと不安だなって思う気持ちもわかるけれども、その、何、自分にまずは自信持ってやってみるっていうのが大事で、そこが、審査員の方に伝われば、選ばれるんじゃないかなっては思います。熱くなりましたね。あ、義龍さんこんばんは。残業祭りが終わりましたと。ああ、お疲れ様です。義龍さん、今日はね、泡盛の女王の応募締め切りということで、ちょっと私の過去を振り返って熱く語っておりますよ。スーさん、正式に空想の女王も作ればいいのにね、と。本当ですよね。泡盛3年以上、3年以上か、寝かせた泡盛を。古酒、空須と言うんですけど、私はもうね、空須3年以上経ってるので、空須になってるから、そう、そのね、情とかね、あればいいんですけど。でもこうやってね、PR できてるから、嬉しいですね。ヤンキチさん、羽地の瑞泉娘さんはちょっと知り合いだよって。え、そうなんですね。あ、その方は、あ、瑞泉の娘さんだから、あれかな、情はあれか、なんかこう、身内だからって言ってあれね、もしかしたら、あれしか言ってないけど あれかな でもそういう方にもぜひなってほしいですよね。ヤンキさん一声お願いします。まだ間に合います。アフィカちゃん、すごく、あ、浅くて当然。当時のリーナーが泡盛歴10年ですとかスピーチしたらおまわりさん来るでしょうって。そう、だけど、ほら、20年、2、3でも、まあ、すごい方とかもいたし、 私が受けたとき、周りの方がやっぱり本当こう、泡盛愛、ファイナリストに選ばれた方のファイナリストに選ばれた方の泡盛愛とか、そのもう知識とかがもうすごすぎて、まあ多分自分に自信ないからよりそう思ったっていうのもあると思うんですけど、もうみんながすごすぎて、もう本当に、あ、やばいってなったんですよ。そう、だからどうしよう、じゃあ、いかにどう自分はここで PR するかっていうところで、そう、私はね、まあ、まずは自分のその浅いからこそ、今から一緒に学んでいきましょう。そういう方を虜にしますっていうところと、もう英語喋れますよっていう あと私はこう元気なのが取り柄なので、こう私は元気ですよみたいな感じで PR したのをすごい覚えております。で、そこからね、ありがたく選出していただいて、私たちの時は、4月スタートだったのね、2018年と1年間ね、県内外問わず、海外の方まで行って、泡盛を PR してきたわけなんですけれども、そう、本当にね、それを、その任期を終えて感じたのが、まあ、こう、お酒を PR するお仕事、役目ではあるんですけど、もうなんかそれだけじゃなくって、もう本当に人と人をつなぐ、で、人とのつながりをね、もうとても感じた一年間だったなって思います。しかもこれがなんかすごいのが、その任期終えてから、こう、今でもつながっている。で、何かあった時に助けてくれるのが、泡盛関係でつながった方っていうのがすごい多くて、で、それこそ先週の土曜日に、元泡盛の嬢、マイヤさんの結婚式があって、で、呼んでいただいて参加したんですけれども、そこでもね、もう顔なじみの泡盛メーカーさんから、元泡盛の嬢のメンバーでこう集まったんですけど、こう、もういつでもね、なんだろう、なんか言葉に表せないんですけど、もうこの集まったら落ち着く感じとか、こう困ったことあって少し相談し合ったりとか、なんかそういうのもできるし、本当に何年経っても変わらない感じもうすごいし、この元アモリの女王もこうつながりがあったりするので、そこでね、なんかこう世代問わずというか、一緒にこう楽しめるとか、高め合えるっていうのはすごい素敵な環境だなってすごい感じましたね。ヤンキチさん、娘さんの子供が26歳だよ、多分と。あ、なるほど。じゃあもうそのお子さんどうでしょうかって。ぜひ受けてほしいですね、本当。なんかこう、本当に青森ってお酒っていうだけじゃなくて、人と人をつなげてくれる素敵なね、ものなので、なんかこう、沖縄が大好きとか、まあ沖縄、そうね、沖縄が大好きとか、もう、なんだろう。まあ、沖縄大好き。やばい。言葉にちょっとできないんですけど、もう本当でも沖縄とか、こう人と関わるのが好きとか、ね、そういう方には、ぜひ女王になって PR してみてほしいなって思います。なんかこの、青森の女王のまず特徴として、結構、一人で何かすることもあって、周りのサポートがなくて、なくて、逆に一人で何かをしなきゃいけないとかっていうのがあるので、その分、そう、忍耐力がついたりとか、この対応能力がアップしたりとか、そういった面も成長できるので、そこも私は勝手にこう魅力の一つだなと思ってます。わあ、なんか思い出したら、なんか、今、いろいろ女王時代がフラッシュバックしてますけど、語りたいことがたくさんなんですがね。だから応募しようか迷ってる方ってどういうところにやっぱり不安になってるのかな。あとは、あれか。私の心配になったのは、あとは仕事との両立だったり、そう、女王一本でやるべきなのか、仕事と一緒にやっていくのか、迷ったや。じゃあちょっとその点をね、次はユンタクしていきたいと思いますので、後半戦もよろしくです。 ーナと島崎ユンタク。この番組は私リーナと島崎泡盛について楽しくユンタクしております。私は2018年度の泡盛の女王として活動していたことがあるんですけれども、なんとその泡盛の女王が次世代の泡盛の女王を募集しております。なんと締め切りは本日までとなっております。ですがメールでの応募ができるのでまだ間に合います。ということで私は今日は青森の女王時代を思い出しながらユンタクお話ししております。アベカちゃん、選ばれてからでもいいので、根っから青森が好きって人に女王になってほしいですね、と。いや、本当なんですよね。もうきっかけはいろいろあると思います。けど、最終的にね、もう青森の女王人気中にでもいいけど、もう青森がね、好きになって PR できるようなね、人材だったら、本当最高ですよね。ていうかでも絶対なるので、まあこの、まあ応募する時点ではね、時点で絶対もう何かしら沖縄のためにしたいとか、人のためにしたいとかって言って応募すると思うので、そう青森の女王になった時には、もう青森の魅力にあなたはもう虜になりますっていうのは、絶対もうなるよっていう私は言い切れるんですけど、うん。でも本当、ね、もちろん最初から本当に青森が好きで沖縄大好きで PR したいって方が来ていただけたらね、嬉しいです。高坊さん、他と比べて自分で判断しちゃうのかもね、私にできるかしらとかって。そうね、本当にもう、やっぱりそう思うのが普通でもあったりするのかなとは思うんですけど、やっぱりね、自分より他が優れてるって思いがちだったり、あとは、今なんかやっぱりこう私が英語を PR したって言ったけど、本当は英語話せるけど、そこを PR じゃなくて、そう別でし、いや、ごめんなさい、違う言い方しよう。私はその時は英語で PR してた方、ファイナリストでは私ぐらいだったんです。英語スピーチを、まあちょこっとした方いるんですけど。そうだったんですけど、今最近だともう英語を喋れるとかは、もういっぱいいるし、喋れる方いっぱいいるし、あと三線できるとか、歌が歌えるとか、琉球舞踊ができるとか、本当に増えてるなってすごい思って、でもなんか本当にすごいじゃないですか。そういう才能とか、そういう特技を持ってるってすごい強いですよね。だけど、もしそれができないっていう方でも、今からね、例えばこう三振少しできますって言ってから、今からもう勉強すればいいし、練習すればいいし、そうだし、じゃあ他にない私の特技ってなんだろうって、それこそ深掘っていって、PR すればいいと思うので、とにかくまずは応募しましょう。そこからスタートです。応募して、そしたらなんとかなるんで、まだね、そこから第一次面接までは、時間もありますし、そこからまたね、考えれば大丈夫なので、まずは勇気振り絞って、一歩踏み出していただきたいです。アベガちゃん、私にできるかしらって人が、任期を通していい青森アンバサダーになってる気がします。アベガ調べ、と。わー、それなんか、こう、第三者から見てのお言葉、嬉しいですね。で、じゃあさっきちょっと言ったお仕事との両立っていうところなんですけど、私は実際保育士をしながら泡盛の女王をやっていました。まあでも、こう、大変ではね、ありました。大変ではあったけど、でも結果はもう楽しかったことしかないし、私はもうやりたいことができたことが嬉しすぎて、この充実してることがもうとっても幸せだったんですけど、まあ振り返るとすごいハードウォークして、もうハードウォーカーだったなーっては思います。午前中は保育士して、午後、夜はね、青森の女王のお仕事してとかって、いう日がもういっぱいありましたし、私の時はありがたくね、2018年度はお仕事も増えてきた時だったので、まあコロナ禍前でもあったし、そうたくさんお仕事があったっていうのあって、まあ忙しくさせていただいてたんですけど、でも、やっぱりこう、その職場のね、方のサポートっていうのは必要かなっては思います。なので私は応募をするときにご相談して、まあこういう感じでまた働けたらなっていうので、職場側が応援してくれたので、こう応募することもできたし、実際に選ばれて、 こう活動しながら保育士としても働けたんですよ。なのでまずはね、職場にまあ相談は必要かなっては思うんですけれども、もう私、まあ保育士と両立では全然いけましたね。で、私の代の3人中2人は仕事しながら青森の女王になっていて、やっていて、1人はもうもう全力女王に注ぐということで、こう女王に専念していたんですけど、その後の、まあ、女王の方も知る限りほとんどの方はお仕事との両立をしていたので、もうそこの点は大丈夫かなと思います。でも本当思い切ってね、青森の女王に専念してもいいかとは思うんですけど、ただお仕事ってまあ月に2回とかの時もありかもしれないし、そう、そういうところがあるので、まあもう一本業みたいな感じでもあった方が安心なのかなっていう、生活面ではかなとは思います。ただあとはね、連休を取らなきゃいけない場面も出てきます。県外に行ったり、私はすっごいラッキーでフランスにも行けたんですよ。で、そういう時はやっぱ1週間近くお休みをもらわなきゃいけなかったりするので、まあそこもね、連休取れるかっていうのは大事かなとは思います。ダブルワークですね、と。ありがとうございます、高間さん。あ、ベカちゃん。保育士と兼務していたリーナ。クイズクイズ、泡盛クイズって園児にやってたとか、やってなかったとかって。でも、最後の最後に、青森の女王のコスチュームを着させていただいて、森あわろうを踊りましたね。木山商店さんの森あわろうって歌、皆さんはご存知ですか？いろんな泡盛飲みましょうって言って、これサビで、あとはもう全部の泡盛の酒造所さんの名前と代表銘柄が出てくるものなんですよ。ハテルマ、アワナミ、国船、ドナンみたいな感じで、はい、こう出てくるんですけど、それを園児の前でね、踊れましたね。それはやりましたよ。みんなポカーンってしてたけど、あとコスチュームがすごい派手だから、びっくりしてた子もいて、リナ先生みたいな。懐かしい。それはやりました。試飲会はしてません、ヤンキチさん。保育園でさすがに、してないですね。もちろん未成年どころかもうちびっ子たちなんですけど。ただ、なんかこの、こう、泡盛を PR する中で、最初はね、やっぱり泡盛飲む方、お酒が飲める二十歳以上の方に PR するっていうのを、っていうのだけを私は頭に考えていたんですね。最初の頃は。だけど、こう活動していく中ですごい感じてきたのが、お酒飲む人に限らず、泡盛ってうちのアンチュにとってすごい宝物であるし、誇るべきものだと思うんです。なので、飲む人、飲まない人、飲める人、飲めない人、なんか未成年とか問わず、知ってほしいなっていうのはあるなって思いました。まあ歴史もそうだしね。もうこれは、だから飲むのはもう二十歳以上でもちろんね、それはもう法律で決められてるから、そこはね守ってほしいけど、泡盛を学ぶ子、泡盛を学ぶとしたら歴史もつながってくるし、そうだからこれをね、なんか泡盛についてもそうだけど、授業とかでね取り入れてもらえたら嬉しいのになとか、そう学生とかにもね、もうまだ飲めない中高生とかでも、そこにも PR するべきだなーっていうのはすごい感じました。で、その子たちがそれで歴史を知って、で、二十歳超えた時に、あ、そういえばあの時学んだ青森飲んでみようとか、逆にこう二十歳になるのをワクワクして、二十歳になった時に乾杯できたらとかね。あー、素敵ですよね、そうなったら。あ、TI さん、リーナさん、こんばんは。プチ残業終わりました。こんばんは。かわいい。こんばんは。あ、外にかわいい子ちゃんがいます。ごめんなさい、TI さん。プチ残業終わりました。泡盛な女王の経験って不安もあると思うけど、それ以上に誰にもできるわけじゃない、いい経験ができそうです。挑戦する人は素晴らしいですと。嬉しい。でも本当に TI さんの言ってる通り、もう非日常な生活を送ることもできます。で、こうやって外で、うわー手を振ってもらえることもないし、ごめんね。失礼しました。そう、手振ってもらえることもないし、この任期中もそうで、こうやって任期が終わっても、こうやってラジオができたりとか、 本当いろんなことにつながってるので、このできこう普段普通に過ごしてたらできない、普段できないようなことが経験できるのはすごい大きいですよね。だって自分がなんか有名人になれるみたいな感じのスポットライトを浴びて、そんな経験って普段ないじゃないですか。もう何百人の前でスピーチしたりとか、もう今ではないですしね。本当そういった経験もできるっていうのも魅力の一つですよね。高保さん、生活費も必要ですからね。女王だけでは生計を立てられないですものね、と。そう、本当に、ここはね、リアルなところなんですけど、そう、でも、なんだろう、まあ、その分、周りのサポートを受けながら、いけながらやる方もいるとは思うんですけど、少しね、やっぱりバイトだったりとか、何かしらをね、しながらした方が、こう、余裕持ってね、できるのかなっては思います。リーナさん、いいこと言いますね。広めるのに二十歳とか関係ないですよ、と。すいませんね、今日、最初の朝の YouTube の撮影から、なんか頭の回転が悪くて、うまく表現できないんですけど。そう、でも、そこをね、私、スピーチでもすごい力入れたところで、飲む人、飲まない、飲めない人、飲む人、飲まない人に限らず、泡盛の、こう、魅力を知ってほしい、みたいな、熱いスピーチをしておりました。さあ、もう一度言います。現在ですね、第39代泡盛の女王を募集しております。沖縄県内在住の二十歳以上の女性であれば、応募が可能です。沖縄県酒造組合、沖縄県酒造組合のホームページからメールで応募できますので、今日ですね、3月21日金曜日まで、募集しておりますので、まだ間に合います。ぜひ、あなたの募集をお待ちしております。そしたら、仲間になれます。仲間になれますよ、もう。ぜひ一緒に泡盛を PR していきましょうということで、ちょっと、私のね、泡盛の女王の時代も振り返りながら、今日はユンタクさせていただきました。誰かの後押しになっていることを、願って、はい、こんな感じで。お届けしました。あ、そうだといいな、なんかね。こう、やっぱ頑張ってみようとかって思ってもらえてたら嬉しいな。はい。そしたらですね、最後に、今じゃない。あ、そう、今。今日の、あ、今週の土日、何しようかな。まだ予定決まってないなって方に、おすすめのイベントをご紹介したいと思いますので、ゆたしくー。はい、ということで、もうこの日が来ましたよ。連日ね、泡盛の感謝祭とか、蔵祭りとかがやってますよってお知らせしてますが、3月22日、明日土曜日と日曜日23日は、上村酒造さんの感謝祭が開催されまーす。さっきお話ししたね、先週土曜日に参加した元泡盛の女王の結婚式でも、上村酒造のご夫婦、と一緒でした。そう、本当にもう人柄が素敵でして、もう二人とももう仲良しだし、もうキラキラしてて憧れのご夫婦なんですけれども、中里ご夫婦。で、私自身も泡盛の女時代もお世話になりましたし、でも逆に卒業してからの方が深い関わりがあると言いますか、一緒に飲みに連れて行ってもらったりとか、上村酒造さんのインスタライブとかもね、参加した時もあったし、あとはその感謝祭にね、感謝祭に行って、豪華景品を当ててくださったり、当てさせてくださったりとか、これなんか仕組んでるみたいに言われそうだけど、まあ、これはね、私の運ですけど、本当にご縁がある上村酒造さんなんですね。そんな上村酒造さんの、もう年に一回の大きなイベント、感謝祭が、もう明後日開催されるということで、ちょっとね、土日の予定まだ決まってないなーって方は、ぜひ立ち寄ってほしいです。うるま市にある上村酒造さんで開催されます。 もちろんね、美味しい泡盛を楽しんでほしいんですけど、飲めない方とかでも、上村酒造さんは美味しいもろみ酢、ノンアルコールの、もご用意しているので、そちらをちょっと飲んでみたりとか、あとは、まあ、購入できるんですよ。こう、泡盛も購入できるので、その日お披露目のものもあるとかないとか、なので、ぜひそちらもゲットしに行っていただけたらなと思います。ほんとね、上村酒造さん、県外ファンもたくさんいて、この感謝祭に合わせて沖縄入りする方も多いんですよ。だから今日、来てるんじゃないですかね。前夜祭、前乗りして楽しんでる方も、もしかしたら那覇周辺にいらっしゃったりするのかな。もし聞いてたりしたら嬉しいです。そう、入場無料なのでね、まずはちょっと見に行こうかっていう方でも、気軽にね、楽しめますので。で、駐車場も近くのコカ・コーラさんの敷地を借りて、で、無料送迎もやってますので、ぜひ行ってみてください。私もちょっと日曜日顔出しに行けたらなとは思っているんですけれども、22日、明日、土曜日と23日、日曜日ですね、開催されます、うるま市に皆さんで行きましょう。わー。そしたらもう、あとは、まあでも来週もあるのか、なんかこうね、毎週何かしら青森のイベントがあると、私もね、行けなくてもワクワクしちゃいますね。さあ、あ、ちょっと戻ります。野中さん。歴代女王で公務員とかいたのかなって。そう、公務員の方ね、多分副業 NG ですよね。で、公務員の方はだからいなかったと思います。だし、やっぱりこう、自分が勤めていて、お仕事のが、お仕事が、副業がやっぱりできないっていうことで退職して、ちょっと本当アルバイトみたいな感じでいろいろやりながら女王をしていたって方はいます。そう、私の場合はね、大丈夫だったんですけれども、やっぱりね、どうしても会社のね、決まりで副業ができないっていうこともあると思うので、やっぱそこのね、相談は必要かなって思います。イエーイって、ありがとうございます。そうね、感謝祭もね、青森の女王として参加することもできるんですよ。それこそ今回も現青森の女王がね、上村酒造さんの感謝祭にいらっしゃるということですよ。キューナさん、FM 那覇でも大人気キューナさんと中曽根さんもいらっしゃるということで、お二人にも会えますのでね、ぜひそう、会いに行くだけでもいいしね、ぜひぜひ立ち寄ってほしいなと思います。そう、女王になったらこういった経験もできますよ。こう、感謝祭とかでね、ファンの方とも交流できる。ほら、有名人のファン、なんだった、ファンミーティング的なそう、交流とかもできるのでね、たくさんの方に応募してもらえたらなと思います。楽しみだな、なんかまた新たな私も出会いがあるっていうことで。ここ最近、まあ、ラジオもやってたりもするし、こう、歴代じゃない、新しい女王の方ともね、こう、仕事でつながることは少ないですけど、もうこう、飲み会とか、歴代女王が集まるときとか、顔合わせできるね、ことも増えたので、ね、前年度女王の方もお会いできたしと、そう、つながりが広がるのがすごい嬉しいですよね。だから新たな、まあ出会いがあるのも楽しみですし、どんな方がね、応募してくれるのかなっていうのをワクワクしております。そしてそれと同時に、やっぱりこうなんか新しいことが何か始まるとか、でっていう時ね、新鮮な気持ちになって、自分自身もなんか初心に戻れる気がするんですよね。なので私も初心に戻り、また青森 PR も頑張っていきたいなと思います。ね、YouTube 撮影も今日したんですけれども、また YouTube も進化しながらね、皆さんに楽しんでいただけるような、こう、なんだろう。ないよお届けできたらなと思うので、沖縄大好き、青森大好きのチャンネルもぜひご覧になってみてくださいヤンキーさん、もはや地下ならぬ地下アイドルだと。本当そのね、いや、人気の期間、私制服着たらもう自分はアイドルだみたいな、そんなぐらいのスイッチ入ってたので、そう、本当に非日常が体験できる素敵な青森の女王の応募をお待ちしております。しかも可愛いピンクのコスチュームを着ることもできますよ。年齢問いませんので、ぜひあの時は応募できなかったけどまた挑戦してみたいなって方もお待ちしております。 私も審査員とかできたらな、もうみんな合格合格合格ってやっちゃいそうだけど、もう審査員向いてませんのでね。あすーさん、今日は一人娘が無事大学卒業したのさ、しかも国家試験も今日合格通知が来て嬉しい限りだと。すごーい、すーさんの娘さんおめでとうございます。そしてすーさんもねちょっと一安心ですね。おめでとうございます。こばけんさん、今日もありがとうございましたと。こちらもお付き合いいただきありがとうございます。ちょっと私のねもう会話力が今日あんまりよろしくなかったですけど、まあかっこいつもだろうってね感じですか。お聞きいただき、そして一緒に盛り上げていただきありがとうございました。来週金曜日はもう Happy Birthday to me ということで、はい、お会いできるのを楽しみにしております。本日もありがとうございました。それではまたやったー。